作劇ネトラジ。皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます塾生の SF 担当遠野です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生の皆さんお願いします。
白木大輔小島一です。
ファンタジー挑戦中佐川流です。
塾生の丸野です。
飲み会大好き岡崎です。
はい、ホラー担当カイラッシュ。
梅干し食べたいバンパです。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
最近流行っているもので、ポケモン GO が思いのほか人気でして、皆さんどうですか？あれは
考えたら新しいんですよね。よくよく考えたら大体ね、
新しい、
うん、いや思ったんですよ。考えたらゲームってね、部屋の中のここまでピコピコやってるのが私の頭の中だったんですよ。
そうでした。
ところがどっこい外に出てポケモンを探そうぜですよ。
ああ、そうですね。
はい、
う
ん
う
ん、人を外に出すには素晴らしいツールだと、はい、思ったんですよ。ふっと。
まあ実際それでいろんなところを歩き回って、
う
ん、いろんなポケモンと出会ってそれを収集するコレクションするっていうようなのが、まあ、趣旨のゲームなんで。で、もともとゲーム自体もそういう内容だったんですよ。一番最初出た頃も。だからそれをリアルでやれるようになったっていうので、めちゃくちゃ人気が出てますけどね。で、あれ最初アメリカだけで配信して日本での配信は後になったっていうのは、あれはね、任天堂の戦略を感じる。
ほう。
だからやっぱりアメリカでまず出して、そこでこの大ヒットしたじゃないですか、
うん、
それで経済的に成功したっていうのを後ろ盾にして、でその後でこの文句の多そうな日本で続きに続いて配信する。これでも言えんやろみたいなね、これだけ売れてますやんみたいなので、文字通り任天堂あれで株を上げとるという、
うん、
すごいもんね。株バカ高かったもんね、あれ。
そうそうそう、
うん。
でもマクドナルドのコーヒーの温度がうんぬんで裁判のような国だから、
はい、
もうちょっと戦略的に練ってした方が良かったんでね。絶対これ裁判になりますよ。子供が事故って亡くなった。
そうですね。
あ、
もうなればいいと思いますけどね。
まあ、僕もポケモンじゃあやってるとバカモンだと思いますけど。
サブトイチ。
そんなん言うてマロンさんやってやりだした方がいい
ですよ。僕ファミコンとかも同年代は世代やけど、僕ファミコンとかやってないですから、ね、僕ら小学校の時に買えたゲームウォッチって
ありました、ね、ああ、だった
か、一番最初の入りで僕やってすぐ飽きるんですよ、うん、でそれ同じような手を返し品を変え新しい出てきますよね。でも僕はもう全然そんなハマんないですもん。金消しって昔やったんですよ。金
消し。
あれが僕小学校5、6年で高学年やったんですよ、うん。でも僕ら小学校低学年の時にウルトラマン消しゴムとかスーパーガン消しゴムって入りましたね。同じようなものハマんないんですよ。一回ハマると、それのアニメっていうかなんかアレンジバージョンやから、一緒やな、みたいな。
うん、
だから僕もゲームウォッチだけでもう進んでますから、ゲームを。家でやらないですよ。
健康的
時間の無駄だったんですから。
プレステ3も4も全て、
いや、飛ばして、ね、無理して大学の時にセガサターン買ったんです よ。
無理して。
そうなんですよ。ゲームっていう本が、なんかもう、あ、これ日本社会で文化として確立されたんだと思ったから、ちょっとゲームやろうかなと無理して買ったんですよ。すぐ売りましたよ。似合ってるのは二十歳超えてね、家の中でピコピコやってて恥ずかしいと思いますよ。これ本読んだ方がいいよ。
僕は未だにたまにピコピコや
ってる。ゲームやってる人をディスるような本やってますけど、うん、まあ、僕はそう思ってです
ね。なるほどね。はい、うん、まあ、というわけで、この辺で登場していただきましょう。よろしくお願いします。
やっと喋れるわ。タバコ吸ってたわ。
ですね。
まあ、先生はポケモンよりもお客さんをゲットしたいみたいなところがある。
もちろん。身も蓋もなくて、これからゲットしたところが金もかなもん。
夏のイベントもね、いろいろあることですからね。うん、でお客さんをゲットするじゃないですけど、まあ、我々も作品を作るものとして、やっぱ読者をゲットせなあかんみたいなのがあるわけで。で、やっぱり、今の時代は、デビューする前からというか、普段からこう自分の書いたものに読者をゲットせなあかんというので、ブログだとか、ツイッターだとか、そういう SNS というのは、ま、昔からありますけれども、最近、入られた塾生の方でも、ブログをやり始められた方もいてはりますので、今日はまあ改めてその SNS の使い方というか、そういうのを取り上げてみたいと思うんですけど、実際にやってみられてどうですか？
目が合いました。いや、最近始めてみたんです、ブログ。
はい、
最初は一体どんなことを書いていいのかすごく悩んで、なんか読んでても自分の文章はもうわからない、なんか自分で書くから客観的に見れない、だから何を書いていいのかなすごく迷うけど、書き始めると、まあ、意外と日常の中で今日あれ書いてみようかな、これ書いてみようかなっていうのが浮かんでくる、だから今はすごい楽しんでます。
いいですね、
はい、うん、生活に潤いが出るというか、
潤
いが出るというか、うん、書くことって楽しいなってちょっと思いながら書いて
ます。あとは我が潤い
は、
あとは
我が、もう見ないでください今日乾燥してるんです、夏の日差しが強くてもうラジオ聞いてる人は見えないからいいんですけどね、そう、お肌も潤ってます。はい、
ブログはね、やっぱ毎日書いていくとやっぱ溜まっていくのがね、うん、見てて楽しいんですけど、
あ、
放送事故や
これ。放送事故ですよ。
あ、じゃあ僕なんか喋ります
。はい。
あのね、僕ブログは実は塾入る前からやり始めて、うん、で、まあミキシーちゃん、あのフェイスブックとツイッター、ツイッターは最近始めたんですよ。で、フェイスブックを始めたんですけど、で、ブログとフェイスブックとツイッターってリンクできるんですね。
うん、
リンクできて、で、ブログの人、視聴回数が増えると思って期待したんですよ。全然変わらないですね。
そうなの？俺ね、最近、先月ぐらいからかな、はい、ツイッターともやってるんで、連携しだしてから、はい、閲覧者数は 2.5 倍ぐらいに増えたよ。
すごい。
フェイスブックの場合やったら、そのままブログで、その貼り付けてあるんですけど、よう考えたら、俺他人の、フェイスブックで貼り付けてる、アメブロを僕見たこと一回もないんですよ。
あ、ひどい。
だから多分僕と同じ心境なんやなって
、
でも流すから他にいっぱいあるから、うん、だからああいうのって、
あのね、ブログはね、キーワードで増えた減ったんですよ。俺、安倍さんの、例のシールスか、
あ、はいはいはい、
戦争法案とかやってる時に、安倍さんで帰ったら、ダーッと、すっごい言ったんだよ。うん、もうパーンと文章上げて、あ、誤字があったわって言って、なお10秒の間にもう何百件
って、すごいですね、
うん、だからそんなものはキーワードで来ることがある、うんう
ん、時事ネタを入れると明らかに変わるんですよ。だいぶ前ですけど、アバターが公開された時に、
はい、
アバター見ましたっていうのっていうので書いたら、それだけでもだいぶ違ったんで、
うん、
やっぱそういう時事ネタのキーワードで来る人はやっぱ多いでしょうね、
うん、使ってる媒体によってその年代も違うでしょうし、ね、Facebook とかやったら中年とか30代以上の人が多くて、 LINE、うん、LINE とかやったらまあ10代とか、うん、Twitter とかやったら10代20代、
うん、
幅広くいるかなとか、
うん、
そういうのもあるんじゃないですか。
そうですね、僕リンク元は何か知らないですけど、トーンさんのブログがすごく多くて、
うん、
一番多いのがそのオフィス一郎、竹井区のリンクオートなんですけど、うん、もう一つは、ガンマレイバース
で、ね、
河野さんが見てるのが上位占めてるってことは、どんだけブログ見られてるんだと。
俺ね、1、3回ぐらい見てるから、
あれ
?1 割ぐらいは俺かもわからない。
そうですよね。トーさんのおかげで、まあ、ちょっとブログもちょっと見られてるんですけど、まあ、ありがたい話なんですけど。
3回、自分の、ちゃんとトーさんの意図で押してもらってやったらいいけど、なんかボタン押し間違いとかあるじゃん。Facebook でなんか全然関係ない人になんか友達申請とかしてしまってて、もう赤面もんですね。もうやばいと思ってすぐ取り消しましたけど、実名称で、Facebook って。
あ、そうなの？
うん、レズメっていう縛りは別にないんですけど、
一応ね、まあ、偽名のやつも言ってるんでしょうけど、
多分ね、ブログも更新しつつ、他のツイッターとかフェイスブックとかも更新しつつ、どれもやっていかんとやっぱり増えへんのちゃうかなと思って。
こういう今デジタルコンテンツっていうか、こういうネットの中のものっていうのは1年間はやり続けるって話があって、で僕らはやっぱりその、まあ、やっぱりどうしてもコンテンツにして課金してお金儲けしたいわけですよ、うん、で、やるとやっぱ最初はそんなもんですよ。そんなに人も見てないし聞いてもくれない。でも1年間やるとそろそろついてくる、うん、
で1年間やると信用性もあるのでとりあえず様子見もあるやろうしで ただ1年間って本当にその読んでくれる人も少ないし見てくれる人も少ないんでだってやめんのよ見てくれないってだからダメ1年間は最低続けると、うんうん、続けた上でこれが土台になるわけやからそこからまあどうなっていくかっていうところや、ね、何でも地獄しないとね信用にもならないし
やっぱり呼んでくれないとじゃあ書くのやめちゃおうって思う人
がそんな人はやめろって話やんか、うん、だって作家私作家になりますっていう人がいたとして、うん、誰も呼んでくれてないやんか、うん、でも書いてるのなんでやめんって、うんうん、そこは作家になりたいから書き続けるわけやんか、うん、だからそういうブログなんか仕事で書いてないからやっぱり発信していくとで読む人が少ないならばなんか結果があるわけでおもろないのかテーマに一貫性がないのか個性がないのかつまらん文章なんかなんかあるわけやんか、だから面白いものを書いてりゃそれは1年経たなくても読者ついてきますからだからやっぱ読んでくれてないなら読んでくれる工夫をするのがやっぱプロになる人の、 あの命題だと思うのでだからその読者がいないからブログやりますなんていう人は僕は作家にはなれないんじゃないのかなと僕は思いますね、うん、じゃあ引きつける文章を書いてみろよ、うん、たまにはあの読んでいるかあろう人たちに喧嘩売ってみろよと、うん、喧嘩売ったんだ全然使ってくるから
だからねもうちょっと過激なことを書いた方がいいのかなみたいに思う時もあるんですけど、うん、なかなか勇気出るんですわな下手したら炎上商法と言われるのであ
、うん、俺は結構過激なこと書いてるけ
どねでも中山先生のやつはちゃんと理屈が通ってる過激さなのであれは読んでいてすごく面白いんですけどね、うん
やっぱ最初、あの、慰安婦問題っていうか、今はまあ、そのやっぱりネットの状況で日本人も分かってきて、俺が書き始めたことはそんなになかったね。うん、まだ、その、やっぱり慰安婦って一体何だかよくわからない。ね、韓国の言ってることが正しいな中でだろうか、日本は悪いことをしたんだであろうかという状況で、いや、違うと、いうことを俺は書き始めたからね、その時はもう本当にどんな反応が来るかなと。先生に教育やねんけど、でも、そうなんだからし。そうなんだから仕方がない。あれは恋愛する。あれは怖くはない。あれウェルカムトゥージャパンビンサチーム。っていうね。うん。ので、私は書いてましたから。うん。自分の責任で勇気も言いますよ。うん。で、過激なことを多少書かないと、それは閲覧者も増えない。あるいはもう専門的なことをずっと追い求めればね。うん。うん。あるいは誰でも関心を持っていることをちょっと違う角度から、まあ料理なんでそうやんか。こんな料理を作ってましたね。写真つけたりとか、ペットなのかね。かわいいもんだとかっていうのはみんな、美味しいものかかわいいもんってみんな興味持ってるから。それはちょっと他の人がやってるのと違う角度から。これは毎日やる。これはもう3日もやめたらあかん。毎日毎日かわいい犬とか猫の写真を毎日毎日毎日毎日やってたら、それは来るで。うん、そんだけあの好きな人がいるんだ私も好きなんだけど今年も好きなんだなでそういう人が3日配信やめるとあこの人はやっぱりそんだけのもんなんだって下に 見られちゃうからそれは見ない、うん、そういうことですよだから見てもらうっていうのはもう根性いますよ
お店みたいですね
そうそうそう全くお店ですよ、うん、
商売っていうか、うんうん、
だからまあ僕はよく言うんですけど1週間ほったらかししとったブログはそれも死にたいになるとうん、うん一週間コンビニ留守してみたもんねだってに、もう早く覚えへん。人がいたとしても幽霊かなと思うやん。あれここやってたっけみたいな。もうそんなあかんやん。やっぱ毎日毎日やってるからコンビニって入るわけで、うんうん。まあブログはまあ毎日とは言わんけども、まあそういうもんやんか。うん。まあなんか見るから見る、あれ更新してろ、更新してるわ。で、まあこの何書いてくれてんやろうって、僕が一週間経って、もうそれはもう見ると見ないわ。そういうことですよ。
まあ、僕はたまに死んでますけどね。だから、時事ネタとか、あの、ニュースをなんか切り取ってきてやるっていうのは、あれはコンスタントにやるので便利なんですよ。なかなか、あの、ヤフーニュースとかでも、あれ、テーマとか、あの、項目ごとにだいぶバラエティがあるんで、なんかあんまりこのニュースは誰も取り上げてなさそうやなみたいなやつを拾ってきてやるっていう風にすると、あの、結構あれネタとして持つんですよ。うん
私がこれから使おうか思ったら人生相談みたいですよね、うん、私だったらこのように回答するあ、はい、いやたまにすごいぬるい回答があるんですよ、はい、もう例えばいじめのことが頭から離れられませんどうすればいいんでしょうかって
まあ、大概あなたにはこれから未来があるんです、うん、新しいなんかこう人間関係を見ようじゃありませんかと、昔のことは振り払って明るく生きればいいじゃないですかと、うん、まあ、そういうぬるい回答なんですよ、
うん、
そう見ながら私は思うんですよ。いや、いじめられたんすよって、そう簡単に忘れられないじゃんと、仕返ししてやれよと、そういうものを、そういう回答を待ってるんですがねっていうことを、まあこの間も書きましたけど、で書いた後でこれ使えるペンペン、しばらくこのシリーズでいこうかと。
だ
からこれから更新するブログは、ね、回答者として、
そう、
キャパ読みチームでこういう質問がありましたと、私ならこう回答しますシリーズを書くってことですね。
そうそう、
ああなるほど、
ああなるほど、
そういうことか。
だってヤフーニューストーンさんしちゃったじゃんってことで、
別に 俺が取り上げてない記事を取り上げればいいんじゃないの。
いや、ぶつかったらどうなんだ。
いや、そぶつかったら同じ記事をどう見てるのかっていうのは違いが出せるんちゃうの、うん、
なんかそれやったらホームページ作ったらどうですか。ホームページ作って会談の相談しながらそっちの方が早いんじゃない。架
空の相談して
キャラいる、
キャラいる、
あれはどういう人が答えてくれるのか、うん、説得力はその人が何者かっていうことやんか、
うん、
昔星風磨の人生相談漫画のキャラクターやでしょ、まあ、キャラ当たってる
漫画のキャラクターに相談するんや
するんだ。
星哲がもうだから、うん、ね、そんなことを無理こと言ってる場合ではないとか、ね、やりなさいとか、はい、まあなんかね、うん、でキャラ当たってると言えるわけ、
だから剣道先生はキャラ当たってます
あれですか、ソープへ行けど一個一言で終わったあのプレイボーイ、うん、
なんでそんな知ってるんです
か。パタパタパタ、
有名な話ですけどね。
有名ですよ、はい。
だからそういう風にしていくと、あ、なんかある意味作品発表の場にもなるので、うん、いいんじゃないかなと思いますよね、うん、実際そういう人もいてありますから。
ところで未だによくわからないんですが、
はい、
Facebook と Mixi の違いがわからん。
あれは日本人がやってるかアメリカ人が作ってるかのどっちかです。Facebook はアメリカ発 の、うん、マーク・ザッカーバーグという若い兄ちゃんが作ったのが最初なんです、うん、でMixiは日本の企業だったはずなんですよ。
Mixiは今売れてないからモンスターなんとかってやつでちょっと
モンスターストライクやった、
モンスターストライクかなんかでちょっと収益を上げてるみたいですね、会社の方は。
へー、何しのモンスターMixiモンスターストライク、
ゲームスマホのゲームがあります。
あ、ゲームね。
だからミクシー時代はあんまりやってる人はいないんですよ今日本で、
うん、
ただその SNS っていうものの走りはミクシーの方が先なんですよ、
うん、
そのネット上でその日記とかをやり取りを交換して、うん、それでユーザー同士が交流しコミュニティがなんか生まれたりするっていうのが最初はミクシーで、 Facebook は後発なんですよ。
うん、
うん、
だからフェイスブックの方が流行った。
その理由。
何なんでしょうね。
実名じゃない
ですか。実
名なん
ですか。一応実名じゃないですか、フェイスブックって。ミクシーは、偽名 OK でしょ。
うん、違うんですよ。出会い系が絡みすぎたんですよ、ミクシーは多分。と思いますよ、なんかそういう目的でやってるやつ結構いましたもん。僕当時大学の時大入ってたんですけど、なんか合コンがあるんやどうだったらこうだら、なんかもう用途が違うんですよね、
うん
うん、だからそういうのに走りすぎたから実名のフェイスブックの方がまだアホなことできへんなってことで、
なったん、同窓会の連絡とかしやすい、うん、もう住所わかんないし、どこにおるかわからんけど、小学校の時の同窓会したい時に、ね、名前だけ検索入れて調べたらすぐ見っかったりするから、ただ僕はだからその繋がることを良しとしてるんですよね、
うん、
僕は今の世の中それ繋がらんでいいんちゃうかと思うんです逆に、
うん
うん、
だから Facebook が流行ってそれをやりすぎることで逆に辛くなる人っていうのが出たぐらいで、うん、よくわからない世界になってますけど、
辛いの、
だから
めんどくさい、
うん、だからいいねを押さなければならないっていう脅迫観念に駆られるみたいな、
あ、
うん、いいねをもらうことだけに執着してしまうみたいなね。
気楽に行こうよ。
しんどいですね。
だから有名人とかやったらやるメリットあると思うんですよ。だから一般の人間はなんでそんな 人といっぱい繋がらないかんのかな、リアルな世界で繋がってたらいいんちゃうか。
俺も正直作家やってなかったらやってないよ。ブログなら書いてないよ。
リアルな世界で繋がれない人がそういうパソコンの中で繋がるとか、そういうことなのかしら。
まあ、そういう人もいるでしょうし、うん、そういう人にとっては便利なツールだと思うんですけれど、
どっちかで女性ちゃいます？ Facebook とか Mixi とか、Mixi をやるか、Twitter とか。
興味ない。
あ、そうでもないと思う。
そうでもないですか。ツイッターを今一番使ってるのは企業ですわ。企業とかお店とか。
ああ。
もう、うん、それまで宣伝言ったらもう、もう宣伝費いったわけよ。チラシ、たとえチラシするにしてもデザイン料とか、チラシの印刷料、紙代って、で、それも、チラシを配ったからって言うと、あれもう1000人に2人か3人っていうね、当たり屋やっていうぐらいから、こんな、うん、それでもまあ、チラシ吸ってやるしかなかった。今もうそんなもんただや、うん。それはもううまいこと。それと、そのいわゆるホームページだとかと連動させてっていう戦略はもう今企業とお店やろうな。そこにまあ、帰って一般の人たちがそこにもう、利用されたってお客さんになっちゃって、お金落としちゃってみたいなことになってると思う。うん、
最近では就活なんかでも、ツイッターで情報が流れるそうなので、だからやってないと情報が分かんないみたいなことになってるそうですよね。
あとまあお店の名前聞いて検索するやんか、うん、出れへんかったらこの店は出てきっとないでとかね。ホームページなかったらもうその店もないも同然、
うん、
そうやんか、
うん、実際そういう感じはあります、うん、あまりにも小さい会社の人とかが営業に来たりすると、名刺はもらうけど、ホームページがなかったら大丈夫かなっていう感じにはなっちゃうんだよね、どうしても。
あ、
まあ大丈夫なんでしょうけど。
うん、
で、私、ガラケーなんですけどね、
はい、
このブログ、ツイッター、ミクシー、フェイスブック、スクールのフェイスブックはできない気がする。
うん、でもできますよ。
あ、できるの？
パソコンできますけど。
できないことはでき
る。パソコンでもできる。
あ、できるんだ、あれ。
でも、いつでもどこでも、今思いついたから、今つぶやこうとか思ったら、ツイッターとかの方が、ツイッターとかは、スマホの方が便利。
ああ。
操作として。
へ
ぇ。だから、中山先生も、この際、スマホにして、ツイッターいつでもつぶやけるようにしたらどうかな。
ツイッターはやってるよ。ツイッターはもう、俺のパソコンがつぶやけるいつでもつぶやけるようにしてるよ。
あ、そうですか。
うん。で、いつも。
ほんならもうちょっと。
いつも見てるし。
うん。
あれ、スタッフかね。
そうか、中山先生、あんま外へ出るってことはないですからね。
ですからね。
あ、ただ、スマホ持ってない写真撮ったらいいな。
ああ、うん。自撮り。
うん。自撮り、もう俺、あれ、写真見るともう撮りまくってると思うんだけど。
うん。
うん、俺の痕跡分かっちゃうから。
ああ。
今日は中山先生、外で酒飲んでるな、みたいな。
それ以外のステータスを発信なさろうという気は。
だから俺言ったけど、だから作家やってなかったら一切どうやってないから。
宣伝として使ってらっしゃる。
宣伝もそうやし、まあ私は何者だということを、うん、で常にやっぱり何かを発信していくってことはもうこれはまあトレーニングですわ。
うんうん、
で必要やなと思ってやってるわけで、一般人だともうやるわけないよ。
うん、
日記を書いてる、人に公開する日記書け言われてる前で、うんうんうん、なんでそんな書かなあかんわよ、
うんうん
ね。小学校の時もね、夏休みの絵日記で書いて
た。
めんど
くさかった。めんどくさいですね。
そんなめんどくさいことみんなわざわざやってんだよね。うん、ね、人に見せるがために、
うん
う
んまあ。ある程度自己顕示欲とかがないと、なかなか できないことないですけど、うん、熱心にやる人は多分そうなんだろうなって思うんですよね。うん
あと不安なんですよ。やっぱり今もう自分の存在というものがどこかに残ってほしいっていう。で今はその SNS の中に自分のハンドルネームにしろ、自分の存在がそこにあると、
うんうん、
そのレスポンスもあるし、うん、で自分が持ってるちょっとメディアやんかもあるしっていうところで、まあ自分なりの居場所をそこに求めてるという人もたくさんいるんじゃないだろうかな、
うん
うん、だからそれは一般の人だからこそそういう欲望があるんじゃないかなと思いますけどね、
うん、だからああいう SNS のアカウントをその本人が死んだ後どうするかっていう、
あ
亡くなった後そのデータとかはどうすんねんっていうのがたまに問題になることあるんですよ、うん、
そういえばあったな、
うん、だから一応企業としては消さないでずっと残しておく方針らしいんですけど、うんうん、いざという時は消せるようにしておくっていうサービスをやってるところもあります。
そう、死んだ人がつぶやくという階段はないんですか？
あります。
あ、なんか
あります。そういうのを逆手に取った映画もホラー映画もあります。
だからまだその SNS って言い出しから数年やんか、
うん、
ね、だからまだこれが10年20年30年やってみ、もうたくさんの人が死んだ空洞化した SNS があっちこっちあるで、おもろいで、ね、そうなんで、
だから 今でさえ多分そういう死んだ人のアカウントっていうのを見っていうのは多分何万という単位であると思うんですよ、うん、まあそれぞれの多い少ないは別として、
まあ新しいもの新しいもいくからね、今から20年後に、うん、じゃあその何フェイスブックだとかあるのかって、まあ、ちゃうもんなってると思うし、
うん、
やねんけど、まあまあ立ってるだろうね、
まあ君セールとかでその、うん、奥さんとかが旦那さんの SNS とかをこう調べたらこう、うん、恥ずかしいもんげんなりするっていうのは実際にあるみたいなんです、うん、娘さんとかが、
はい、
お父さんってそうそう
人感じます人が死ぬ前にパソコンが潰そうか
な、まあ、あるいはせめてログインとパスワードは誰かに教えておくとか、まあ、遺言として残しておくだとか
ちゃんとメモって
そうそうそう
進化系の時に
朝工事死ぬのを言いながらパソコンでこんな目出たみたいな最低とかねあれや死んでもそれかいみたいな
自爆掃除は大変ですよ。
さあ、自爆掃除だ
よ。いいですよ。
振動掃除なんで、キューンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーン
バーンバーン
バーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーン
バーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバ
ー
ンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーンバーン勝手には消えへんのですよ、うん、
しかし、基本はまあ要するに自分のものだと知られなければいいですよ、
まあそうなんですけど、
はい、
でも僕なんかは本名でやってますから、
う
ん、
あやばい、
だからというか僕が死んだら僕は関係ないじゃないですかもう、
まあ、
うん、あまあだから別に何を見られようが俺死んでるし関係ないんで、
うん、
あの恥ずかしいとかは何もないんでね、
いや
そのあとは生きている人が考えればいい
もしかしたら身内の人が恥ずかしいとかそういうこと考えませんか、
あ、うん、別にもう言われてるんでそれ、
あそうですか、
うん、そうです、あの親のことをネタにするなと前言われまして、
あらまあ
親のことをネタにするなって言われましたって書こうかなと思
って親の子
もさすがにやめとこうかなと思ったんですけど、でも今言うてもうたんでもう関係ないですけどね
ああそれ父さんのブログ下ネタとかおじゃす系がないんだと
今普通はないです
普通
は
ない
そうやな
そっか
え意外な
お
お
危ないことにしました
まあツイッターとかではそういうねあの下品なアカウントもあって楽しいですけどだから最近では小説とかあのアニメとかでもそういう SNS の描写が入るやつって多いんですよ、
うん、
例えば
例えばあのそういうツイッター的なやつが出てきて、うん、その何か事件があったらあれはなんだっていうのでその作品中の世界でなんか話題になる
ガッチャマンクラウドみたいな、
あ、うん、まあそれもそうだね、うん、他にもいくつかあったりとかするんだけど、
うん、
あとはそのこれはリアルの話として、うんツイッターで小説を連載している人とか、
う
ん、ツイッター小説っていうのがあるんですけど、
うん、
あるいはそれが元であの書籍化されたやつだとか、
うん、
あのツイッター小説でそのアメリカ人が書いたエセ忍者小説みたいなやつで、うん、忍者スレイヤーっていうのがあるんですけど、うん、あれは書籍化されてだいぶシリーズにもなってるような有名な作品なんですけど、うん、っていうのがあったりとかするんですよ、
そう思わぬものが生まれたりもするんですね、そうやって
しますね、
うん侮れませんね、そうやって思うと SNS、
というようなところで、そろそろ音楽も流れてまいりましたのでエンディングの時間でございます。作劇ネットラジオは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などサイトのメンフォンまでお送りください。最後に何かありますか。
Twitter とかで情報が早いから皆さんに知るっていうのも面白いかなと思います。
あと10人はちょっと見てくれるように頑張ります。
なんか面倒くさい世の中になってきたなっていう、そんな感じします、はい、
ところで今更なんですけど SNS ってどういう意味なんです
か。ソーシャルネットワークサービスの頭文字。
なるほど、勉強になりました、
はい、
勉強になるな、うん、
丸野さんのおっしゃる通り面倒くさい世の中になりましたね。ガラケーでいいや
ブログ頑張って続けたいと思います。
はい。 張っていきましょう。
はい、
はい
はい、
それでは今日はこの辺でさようなら。
さようなら。
私の告示は、
あ、どうぞどうぞ。
今日から、情報公開です、お客さんゲットのためのめっちゃ面倒くさいことします。今月4月30日から9月4日まで、道頓堀でお化け屋敷、中山一郎監督人形の家というお化け屋敷と、夜に、連続連夜怪談会をやります。36時間連続怪談会をやりますので、おそらくギネスじゃないかと思いますので、はい、ぜひ、情報も公開しますので、あの色と、道頓堀会で中山市の人間の家で計画してもらうと出てくると思いますので、よろしくお願いします。
はい、何かを見たら即つぶやきましょう。
はい、
はい、
それでは改めてさようなら。
さようなら。